1ヶ月ぶりにお届けする、
はい、
菊丸ショーのポッドキャストです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お蕎麦、
はい、
厚けがいいってもんじゃないと思うんですよ。
どうしたんですか、いきなり。
あのですね、京急で、
はいはいはいはい、
羽田に向かうじゃないですか、
はいはい。
私は西の方なので、
はい、
品川で乗り換えるのが多いんですよ、
はいはい。
だからモノレールではなくて京急で向かうんですけど、
はい、
品川で京急乗り換えまして、はい、左手の方に行くと立ち食いそばがあるんですよ、
はい。
で右手の方に行くとシューマイ弁当ってとこあるんですけど、まあ、それどうでもいいんですけど、
はいはい、
そこのそば屋が新しいお母さんが入ったのか分かんないんですけど、店の方針変えたのか分かんないんですけど、丼、はいはいはい、熱々に温めるんですよ。
ああ、なるほどなるほど、熱ってやつですね。
そうなんですけど、いや立ち食いそばってスピードも大事じゃないですか。だからもう熱きゃいいってもんじゃないんだよっていうのはすごく感じまして気を使い方にもいろいろあるんだなっていうのを改めて知った、2015年12月でございます。
行き通りが、
まあ行き通りというかね、気使ってるのは分かるけど、うん、
間違った方向に出ちゃった。そうそうそう。
だから何ですか、焼き鳥が好きなすごい師匠がいらっしゃって、
ええ、
で前座が気使って串から全部外しちゃったら、串やっとるってのは串についてっか焼き鳥なんだよっていうふうに怒られたりするっていう人、いろんな師匠によって違うから、
焼き鳥の方もありそうだな。
気の使い方には気をつけようっていうのがありますよね。
いやでも熱々の立ち食いそばはちょっとやっぱ嫌ですね。
そうなんですよ。でちょっと食べて、うん、あもう電車来るからちょっと食べていこうっていうのが立ち食いそばだった
と思うんで、ね、もう持ったりもできないじゃないですか。
そうそうそう、
置いてこうやって
熱っと思って、で食べた中も熱いし、
うん、まあ、救いがないからです。
高級店かここは。味は高級じゃねえくせにと。
ではタイトルコールお願いします。
はい、それでは行きましょう。林家菊丸のケチャップライスは大盛りで。
正
式ですよね。この間爆弾発令から、
はい、
うん、会議に会議を重ねて、
はい、
日にちとやるネタが内容が決まりましたね。
まあリリース自体をね、
はい、
できたら早めに、夏前にはリリースしたいということで、う
ん
うん、第1弾 DVD の収録を2月8日にやって、
はい、
大雪という一歩間違えば大惨事が起こったにもかかわらず2月5日の開催が決まって
同じぐらいの金曜日じゃないですか。前は日曜日でしたっけ。
日曜日でした、
日曜日でしたね、
はい、
日曜日だ、
はい、
うん、そうだ、
2月5日
大変だったな。
金曜日中野芸能小劇場で、
今度はね、山手線ないじゃないんだ、また
違う、
また梅ヶ丘という、
まあ、でも確かに2月8日も、うん、あの日菊丸市長の収録の会の裏で、うん、天丼小屋さんを確か中野でやって、
うんうん、
そこもやったはずなんですよ。
あ、はいはい
はい、で、まあ、そこは雪にもかかわらずやったはずなので
、
ということは多分人が到達してるから雪には結構強いのかな。
なんで雪降る前提なんですか。でもいいです
よ、もうすでに予約届いてるんですけど、この間は大雪で楽しかったんですねって言ってたりとかしてるっていう。
いやでもね、あの雪の時に来てくれた人って団結力が
半端ない、ね、ありますね、
はい、本当に、はい、なんだろう、まあ、せっかく来たんだから笑ってくれようっていうのと、あと場を盛り上げてくれよう
か、本当にこの回はみんなで生き残る的な、うん、乗り切る的なのは出てましたもんね、オーラというか、
もうね、ありがたかったですね、
いやとてもいい、心が温かくなる。まあ一つ心残りがあるとすれば、打ち上げができなかったことですかね。
何がですか。あ、そうですね。
打ち上げが、
打ち上げが追
いついちゃって、
あれが残念でございます、はい、うん。でもね、ネタも決まって、今度はもう CD がないということで、はい、DVD だけということですから、はい、あれですか、5本入れてくださるんですか。
もうそれはもう、頑張って。
ま
あ、今回はね、今回の回では4席。
はい、
今日やりましょうということで、
うんうん、
はい、一応ネタ出しをあくまでも予定ということですけれども、
そうですね、
はい、
まあ、じゃあ言っていいですか、
はい、
じゃあ2月5日の中野芸能小劇場林家菊丸 DVD 収録会、チャブタイトルリスニングダイエットネタ発表です。ドロドロドロドロ、じゃじゃん。第1本目、誰誰ダイエットでございます。
お、すごいですね。
ついにこの
この
プロデューサー山口が最も気に入ってる演目と言われる
プロデューサーがもうずっと何やりますかねって横で誰誰誰誰
もうダイエットしか言わないですよねあんた十分痩せてるじゃないかと言いたくなる
誰誰ってずっと言ってる、なんか変な外国人みたいな誰誰って言ってましたけど、それをぜひ入れてほしいということで、はい、もう
まあでも名作ですからね、これはね。
そうですね、はい、でもね、面白いもので、誰誰ダイエット作ってもう何年、10年ぐらいになるんじゃないですかね。
あ、かなり初期の頃ってことですね。
初期ですね、はい、これはだってですね、まだガッポリ建設がいて、新宿かどっかでお茶飲みながら、ネタをちょっと提供してもらったりしたんです
よ。
うん、でその時に仲が良かった、今は全然仲の良くない柳谷志道師匠って方がいらっしゃってでその方がアイデアを一個くださってるんですよ。
あ、これはそうなんですか。
誰々ダイエットの中にある重要な発言の一つなんですけども、そこは志道師匠の、アイデアなんですよ。
ネタに歴史ありっていう。
本当ですね、はい。もうだそれやっぱりね、この話やったりしてもまた、練り直したりするときには、あ、ここはそうだな、指導師匠が考えてくださったやつかなとか言って
思い出がファーッと、
うん、ですね。あの頃は仲良かったなと
押しますね、そこ押しますね、ちょっと
ありますけれども、はい、でこれが、1本入ります、
はい。
まあ、僕も好きな作品であるのでね、はい。でやっぱり10年ぐらい前にあって、
はい、
最初、まあ、ちょこちょこ変わってはいるんですけれども、 3,4 年ぐらい経って受けなくなって。
あ、そうなんですか。そんなに変ったんですか。
そうなんですよ。でやりたくなくなって、
で
一回どっかでやった時に、なんだこれまたかって言われて、え、またかって言われる話なのかなと思って、そこまでしてなかったんですけど、で、まあ、僕もそんなに、ね、まだその新作始めて 3,4 年とかなので、
はいはいはい、
そんな確実に受ける本数があるわけじゃないので、
はい、
ということで、で最近またちょっとやりだすと、やっぱまたどんどん受けるようになって、
で笑いどころも多いですからね、これは。
そうですね、はい、だから面白いなと思いますね。
シリーズ化もね、
うん、2もありますからね、
はい、
いいと思います、
はい。
でもう1本目ですね、はい、これは撤去します。
撤去します、
はい。
これは本当に初期作品と言っていい定番メニューですよね。
そうですね、はい、新作っぽくない、
うん、
新作なんですけど、めちゃくちゃの話ではないと僕は思ってるんですよね。
すごく現実的なところもあるし、
うん、そうです。これもやっぱり思い出から作ってる話なんですけれども、別れた奥さんの逸話があってできた話なので、これは多分話せません離婚する際に私のことは一切ネタにしないでねって言われたので
もうそれすらもネタな気がするんです
けど話しません、はい。でも桜新町の自転車撤去の、
はいはい、
ところがありまして、そこに行った時に起こった出来事を元にして、考えた話ですね。それもやっぱりいろいろとやっていくうちにいろんな入れ事が入ってきてて、確実に受ける話にはなってきてますね、はい。これもだから途中でね、いろんな人からね、あの話よくわかんないとか、
へ、
珍しく、性格の悪そうなおじさんが出るんですよ。
あ、そうですね、そうですね、
うん、
結果的には良くなるんですけども、うん、途中はね、やっぱりこう、
それを聞いて不愉快な思いしましたとか言われて、
あ、
でやっぱり話がナイーブじゃないですか、それでちょっと一時期やるのが危ぶまれた、
まあ、ちょっと嫌なおじさんのとこが、ね、あります
からね。まあでもそういう人もね、いないと、やっぱり、嫌なおじさんができないとあれですもんね、ネズミ穴できないですから、
ね、確かにそうですよ、ね、ネズミ穴が大変なことになりますよね。そうですよ、
いや嫌な人だなっていう感覚を出せるようにならないと、
万が一途中で切っちゃったら嫌なことで起きますしね。
まあ、みんないい人だったら何だもん、兄弟の茶番かよって言われる話になっちゃうから、そこはやっぱりね、なんかないといけないかなと思います。はい、そしてもう一本ですけれども、これが特別エスパーロマン組、
ロマン組、ついにロマン組が、
そうですね、これは、
これはもうね、
うん、
心があったかくなる、
これはハートウォーミングコメディですね。もう僕も大好きな話なんですけども、はい、 これは本当に、まあ、前も話したことあると思うんですけど、あれですね、攻めラジオっていうのあって、
はいはいはい、
それが話してますね、
幻の攻めラジオで、
攻めラジオで話してますが、はい、この話は、攻めだるまネタ卸の回でできた話なんですけれども、はいはい、やる前までオチが決まってませんでした。
あ、
全く
上がるまで、講座に上がるまで、
上がるまで、
あの決まってなかったんですか。
なかったです。芸商の、講座の脇にピアノ、グランドピアノ
が、はい、ありますね、ありますね。
あそこに座ってなんかないかなんかないかなんかないかってずっと考えてて、はっってひらめいたのが最後の流れの一
部、僕オチから逆算して超能力考えたんだと思ってました。
オチじゃなくて、大事なところですね。彼氏と、
ね、
はい、彼氏と彼女の間の大事なキーポイントが思い浮かんだのがピアノの椅子なんです。それを使ってその後をバーって作ったんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです、
はー、おー、すごい完成度ですね。でそれを考えたら、
だからそうですね、まあネタバレではないんですけども、団子さんの能力はあったんですよ。
あったんですか。
それありきで思いついたんです
よ。なるほど、なるほど。
こうすればっていうので。
なるほど、
そう。だからもうやった時に、あ、なんだこれ、いいすごい話ができたなってのは思いましたね。でももうちょっと早くから考えてたらあんなのは出なかったのかなと思うと、やっぱりタイミングと運と、
まあ、そうです
ね。結果、まあね、
と追い詰められていくと何か降りてくるようなことあるんでしょうね、やっぱりね。
本当にそれはあると思います ね。だから前もって1週間前に余裕持って考えたネタとギリギリで作ったネタとってやっぱり内容は変わってくると思うんですよ、その時にできたものなので、で、まあ、1週間前にできたらできたで練り直していったからっていうと、他の方向に行ってるかもしれないし、本当にパラレルワールド的なものであって、
はいはいはい、
今そこに出来上がったものが皆さんの前で披露できるっていうのが、はいはい、やっぱりその攻めだるまのネタ卸の回の面白さでもあるし、
そうですね、やっぱりちょっと見てる方も、それを分かってギリギリまでやってるって分かってみると、やっぱすごくヒリヒリするから、
そうですね、
ネタが面白いかどうかよりも、うわってドキドキするのがやっぱあるんですよね、やっぱ攻めだるま。
あと、まあ、10年、ね、やってますんで、僕とか天丼師匠とかいうのは話ができてなくてもなんとか無理やりお客さんを笑わせようとする、
うん、あ、そうですよね、こうだの、うん、だって、はいはい、
そこの技術もだいぶついてきてはいると思うんですよ、だからそこでできなかったから面白くなかったじゃなくて、できなかったけどもなんとかお客さんには楽しんで、最低限楽しんでいただけました、で、この後この話が完成形に近づいたら皆さんよかったら聞いてくださいねって言ってね、それでどっかで出会った時に、あの時できてなかった話がこんな形になってるっていうのも楽しめるとは思うんですよ。まあ、できてないのは良くないことなんですけど、良くないことなんですけど、まあね、それはそれで、まあ、
奇跡の瞬間がね、こうやって見られるのがやっぱネ
タですね。面白いと思いますよ、本当に、それがエスパーですね、
はい、
これはもう特殊能力集団が、
はい、
繰り広げるファートウォーミングコメディ、
はい、
本当に大好きな作品で、しぐさもたくさん入ってます。
そうですね、
で、はい、しぐさももうちょっとね、本番に対してはメンバーの仕草をちょっと変えていこうかなって。
それはそうなんですか。
やっぱそこは動きがあった方が、
ね、なるほど、
ポーズなりなんなり
っていうの
があった方がいいかなと。
戦隊ものですからね、
戦隊ものとはちょっと違うんですけどまあまあ戦隊ものみたいなもんなんでね、で、最後に4本目っていうのが、スナックヒヤシンス、
はい、これは金作ですね。
そうですね、最近の一番最近と言ってもいいぐらいの、はい、ヒット作ですね、はい、
これも攻めたるまでネタ下ろしされた、
これは
攻めだるま
です。攻めだるまですね。攻めだるまです。これもいろいろと内容が変わってきてて、
もう進化してますよね。
してますね。してる。最近はちょっとあれですね、僕の中の順位的には結構上位に食い込んで
る。しかも前回のポッドキャストでも言いましたけども、はい、ジャルネ
ージ人会でやったっていう。ったっていう、そしたら何ですかね。株主の方なのか会社の方たちなのか、はいはい、 まあみんなで飲む前に落語でも聞こうかっていう若いサラリーマンとか若いお姉さんたちがいっぱいいて、はいはい、それがやったらとゲラゲラ笑い出したっていうそうそう、前座の固定はあんま笑わなかったのに、ゲラゲラ笑い出したっていうのがありましたので、ちょっと自信作ですね今回。でこれも、作ってくれたのが僕の大好きな、女の子が手伝ってくれたんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、友達がいて、もうネタがないネタがないって時に、あ、そうだと思って、その子が、スナックでバイトを始めて、ちょっとお客さんとかね、あの、はいはいはい、呼べないから、はい、本当に友達だったんですけど、ちょっと遊びに来てくれないって言われて、はいはいはいはい、あ、いいよいいよって言って普通にスナックに行って、あ、なんだこのスナックという空間は、うん、面白いぞと思って、うん、
ちょっと昭和な感じですね。
そう、なんか僕 の、 その友達が働いてるところっていうのはカウンターだけ の、
小さいお店なん
で、ね、小さいお店で、はい、バスエ感抜群で全然そのいやらしいとか女の子を口説くとか感じじゃない店なんですよ、うん、まあ可愛い子なんですけど、はいはい、それでスナックのママさんのキャラクターも面白いし、ちょっとスナックの作りたいんだけど、なんかスナックで面白い話ないかなとか言って、いろいろ三軒茶屋のガストで聞き込みをして、
取材されて、
取材して作り上げたのがこの話ですね、
はい、なんか妙にリアルなところがしかもこれはもうジャンの、 あの中で聞けるかもしれないんですが、また仕草がね、
あ、そうですね、
これはもうぜひ得て、
これはね、ぜひ得て仕草を見ていただかないと、
そうそうそう、まあ、まあ音だけでも十分楽しめるんですけど仕草がなんと倍増するという、
でこれはだからもしジャンと聞いて面白かったなと思った人は、あのみんなが笑ってるのとか、あれ何やってんだよっていう、
そう
です
よね、
何笑ってんの、そのそこを見てほしいですね。よく落語でも、うん、あの
ありますよね、
ラジオで
昔の CD とか聞いてますね、
そうそうそう、はい、なんか無言だけど客が笑ってるってあそこ何やってんだよってよくあるので、
まあ、顔とか仕草とかで笑ってるんですよ ね、
ね、それを、はい、うん、見ていただければなと思います、本当にこれはあの面白いと思いますね。やっぱりこれもだ、今回は歌ネタ少ないですけど、スナックヤシンさんも
名曲がね、
名曲を作りました作詞作曲の、まあ題名言っていいですけど、恋の往来坂道発進っていう名曲を作詞作曲しました
どっからその発想が出てくるでも歌メロディーはね、なんか本当にこの曲あるんですかって言われるぐらい
見られましたよね、今日ね、スナックなので、ムード歌謡を、うん、聞きましたね。
あ、聞かれたんですか。
いや、聞きましたよ。
結構得意ジャンルじゃないですか、それは。
いや、ジャンル得意じゃないですけど、なんかムード界隈得意ジャンルってな
んか声質がやっぱりすごく合ってるなと思って、やっぱり、
そうですね、はい、で、それで、いろんなのを聞いて、演歌、またデュエットをいっぱい聞いて、そういう雰囲気の歌を作ろうと思って、
この歌を聞くだけでもね、ちょっと幸せになるという、うん、
いやだから意外とおじいちゃんおばあちゃんも笑ってくれる
ので、そうでしょうね、これ、まあ、スナックってよく、いや昔はやっぱり言ってたところだと思うので、うんうん、まあ、キャバクラなんかができる前はやっぱスナックだったんですからね、はい、
あ、ですよね、
はい、
で、田舎の方とかスナックですもんね、
はい、みんな集まってるんですね、
で、この間三軒茶屋の居酒屋の次男坊さんっていう居酒屋さんがあって、そこで落語会やったんですよ、で、ユーバッショーがずっとやられてたんですけども、ユーバッショーの以外の方にも今度ちょっとやってみた、はい、いただきたいということで、はい、同じ三軒茶屋に住んでるということで私呼んでいただいたんですね、で、まあ、ユーバッショーさんもいいですかあったらどうぞって言ってくださったのでやったんですけど、ぜひ新作やってくれと、で、スナックフィアシンスが聞きたいと、お客さんが多数いたので聞いたことないので評判なので聞いてみたい、はいはい、やりました。目の前に3人おじいさんが、
はい、
落語好きのおじいさんがいて、はいはい、スナックヒアシンス終わった瞬間に、よくわかんねえなボソッと言われました、はい、
心が今遠い目になってますけど、
心ボキーってなったけど、まあ仕方ない、まだ僕の腕が足りないんだと思ってい
やでも
スナック通いが足らないんだと思って
スナックヤシンス名作ですね、
ありがとうございます、
名作、新たな名作ですね、これはね、はい、この日のゲストは和助さんが、
そうそうそう、僕の仲のいい沖縄和助くんが、はい、来てくれまして、
九州とかのね、落語会とも一緒に行かれたりしてますもんね。
そうなんですよ、面白いもんで和助ってすっごくバカなんですよ で話し家になっても絶対面白かったと思うぐらいすごい、でおしゃべりで、でもワシケってお母さんがワシケの3倍しゃべるんですよ。
あ、そうなんですか。
だから僕おしゃべりで無口ですよって本に言い張ってて何言ってんだよって言ったら、ワシケ君のうちに遊び行ったら、まあお母さんうるさくてこんなしゃべる人がいるんだってぐらいしゃべる。で、面白いのは、福岡で、私が神社高見神社ってところで、はいはい、芸術祭っていうので呼ばれて落語をやってたんですね。でそこには歌舞伎の方っていうか、はい、尺八の方とか、はい、踊りとか、はい、三味線の方とかあって、はい、落語もあるんですよ、はい、で僕が鳥で上がろうとしたらその前の前ぐらいに三味線の方がいらっしゃる、
はいはい、
で挨拶してたらお付きのお姉様がいて、
はい、
まあ、ちょっとお年召した方なんですけど、はい、そしたらその方がバスケのおばです。
あ、ああそうなんですか
って言って、まあ、和助君のお母さんが福岡の出身っていうのは知ってたんですけれども、おばですって挨拶してくださって、今三味線のこの方を応援してるんですよ。あ、そうですか、和助君にお世話になってますって、お母さんにお世話になってますって挨拶して、そしたらうちのお父さんの友達の方が見に来てて、その方と喋ってるんですよ。和助君のおばなの、
はいはいはい、
で、あ、知り合いなんですかって言ったら、何よってや、お前の父ちゃんの同級生ぞって
。バスケのおばさんがそんなつながりが、
そうそうそう、なんかやったら仲いいと思ったけどなんかあるのか
な、なんかあるかもしれない、
話してましたけどね。そのバスケ君は大神楽と、はいはい、あと茶番っていうの、
茶番、
はい、
これがいわゆる、まあ、茶番劇みたいに使われてた、
そうですよ、茶番です。
もともとは演芸の一種ですよね、
なんていうんですかね、コントですよね、簡単に言うと、
はい、まあ、言うとコント、
うん、
まあ、でも伝統芸能で茶番っていうジャンルがあるんですよね。
だから忠臣蔵っていうのを面白く変えたりとか、はい、歌舞伎のワンシーンを面白くコントにして変えたりって、パロディコントみたいにしてるのが茶番で、はいはい、やっぱり落語とかの合間とかにやってたみたいですね、
はい、これ菊丸師匠は茶番和助さんでやられるので東京ではないですよね。過去に
1回だけあります。
1回だけあるんですか。
1回だけあります。ですね、和助君と、風車さんと今の三五郎師匠と僕で、まあ、たまたま話してて、何かやるっつって茶番でもやろうかって言って茶番の会をやったんですよ。
そうなんですか、はい、はいはい。
で、僕が全部ネタを書き直して、松の廊下のシーンを、3人用に書き換えて、
ちょっと見てみたいな、それも。
それがね、いや結構面白かったんですけど、お客さんが8人しか来なくて結構面白いですよ。だから、松の廊下のシーンを無理やり1人増やさなきゃいけない、
そうですよね。でどうやって今増やすんだろうってか、
ボケの役を、完全どうでもいいボケの役、3人コントになると、どうでもいいボケやるじゃないですか、
はいは
い
は
い、それを三五郎師匠にやってもらったんですけど、三五郎師匠が、あいつはできないですよいややってよ、いやこれ意外ですよ例えばどういうシーンかっていうと、松の廊下で、ね、それで松の廊下でっていうのがどういうのか知ってますか。え、どういうことですか。ああ、先輩まだかな、いつになったら通るんだろう、ああ、早く先輩に会いたいな、私はずっとここにいます、先輩を松の廊下でっていうやつで三つ編みさせてバンビにこう後ろで組まして石蹴る仕草とかやって
るんですけど、それ面白
い、もう嫌ですよ、やりたくないですよとか言って、で面白かったんですけどね。それで店長でござるって羽交い締めにしてる時にもう一人出てきて、で藤田さんが止める役なんですけど、あの100円のキャッシュショップで売ってるイヤホンをつけさせて胸に入れさせて、ほほほほほとか言って、ちょっとちょっとちょっとちょっと、あ、なんすか、なんでイヤホンしてんだよとかいうとかも入れたりとかして
面白いじゃないですかそれ。い
や僕ね、もう一回やったら面白いと思うんですけど、だからもう完全にボケができる人を入れれば恥ずかしがらずに面白くできると思うんだけどな。
いや、ちょっとかなり、まあ、今回ね、このその一端が、
はい、
見られるということで、
そうですね、あとその茶番も、東京でやっぱやらないんで地方でやるとね、まあ受けますね、まあ、みんなひっくり返って笑いますね。
もう今の松の廊下だけでちょっと
松の廊下は違いますけど
まあまあそうですけど、
だから和助君が言ってくださるのは、兄さんってやってると本当面白いです、何が来るか分かんないからお互いにアドリブで戦い
アドリブでやるんですか、
アドリブの戦いになっちゃうから、どこで
何を売れるかっていう
これはちょっとだいぶ皆さん期待していただきたいと思いますね、うん、これね、はい、
まあはい、この DVD 収録の回なんですが、もうすでにネットでは、うん、ご予約を受付中で、
あ、はい
はい、どんどん今入ってますんで、はい、この、 ポッドキャストのホームページにもリンク貼っておきますので、
はい、お願いいたします。いや、はい、もう本当に、ね、面白い回になると思うんですよね、
はい、
もう出ずっぱりですけど僕は。
そうですね、十分満足して
帰ってください。もう一番の推しは茶番です、はい、茶番かーいって感じで、
まあ、これは2月の5日なんですけど、はい、1月には22日にセメダルマンも、
そうですね、
ネタ卸しが久しぶりに、
そうなんですよ、作んないといけないですよ、
だからこれ、ね、うん、
これもね、
もう大変を表すようにもう消防車がいっぱい集まっちゃいますよ
お前大丈夫かって
まあでもこれお正月大変じゃないですか、
お正月ですか、お正
22日に攻めたるまでネタ卸しがあると、お正月もそんなに、
いやいやいや、まあまあそんなに忙しくないです、
ね、そうです、そうです、
まあ寄席はね顔出して挨拶してってありますけども、そこまで忙しくないので、まあのんびり温泉にでも行って作ろうかなと温泉大好きっ子なんて、
まあこのセミナーもね、UFO 師匠が、はい、UFO 師匠がゲストでやられてる、
本当ですね、
これ楽しみですよね、
UFO 師匠もね面白いです
よ、うん、面白いですよね
本当に、だからもう年先輩で言うとどれぐらいかな、彦一ちゃんさんより上ぐらいじゃないかな、
白鳥さんより上
ぐらいですかね、白鳥さんちょっと下ぐらいじゃない
ですか、白鳥さんより上ですかね、
上でしたっけ、上か同じぐらいだと思いますね、
もっと知られていい新作の師匠ですよね、
だと思います、はい、だと思います、はい、うん、なんかもう変なことを言ってるしけど、お酒は一滴も飲まない
んですよ、そうなんですか、
そう、
なんか飲みそうな感じ、
ね、打ち上げだからこの間福岡で、福岡一緒にやらさせていただいて、で UFO 師匠が打ち上げで、お酒飲まないんですけども話してるとテンションが上がってきて、で僕と和助でもうずっと笑わせてたらもうこれ狂ったように笑い出して、はぁ痛い痛い痛い、腹痛い、やめて、腹痛い、やめて、もう腹痛いんでわずっと笑って、で幻の、
はい、
幻じゃねえ、ごめんなさい、桂文文師匠の話を、
はいはい、幻になって
幻じゃない
すごいこと言いましたね、
ごめんなさいその話を和助君としたら、まあ面白い話がいっぱいあるんですよ、文文師匠は、だからもっとね、売れてもいい賞だと思うんですけど、だから私の前座入ったばっかりの時のカリスマ前座、カリスマ盾前座、がっぽり建設の三遊亭群青が、
はい、
これからのお笑い界はたけし、さんま、ブンブンだと、
ビッグスリー、
もうタモリさんには抜けた、タモリさんに抜けてもらってたけし、さんま、ブンブンでいけると言ったぐらいそれぐらいの逸材ですから、
いつかゲストに呼んで話聞いてみたいですね、
そうですね、いやでもね嫌がるんですよ、
嫌がるんですか、
嫌がるんですよ面白いんだけどな本当に、だ逆に和助をゲストに呼んで、二人で喋った方が面白いかもしれない、
なるほど、エピソードトークを、
エピソードトーク、ブンブントークを、
はい、
繰り広げれば、
そのセメダルマンの2日後、1月24日は道楽亭で、
はい、あそうだ、これも、ね、はい、ネタは出してないんですけれども、今回は、牛すじを出します
よ、ね、久しぶりの
幻の
前々回ですよね、これで最後っていう、
そうそう、
まあ、牛すじもっと前でしたっけ、
もっと前ですね、
もっと前でしたっけ、去年かな、あれ、
いや去年のあれだったんです
ですかね、
うん、牛すじを最後にして、はいはいはい、まあ寒いし、はい、皆さん打ち上げで1月だし、はい、牛すじでも食べてもらって、うん、打ち上げ、
これまたうまいんですよ、
もう、まあ、だ結構です、大変ですよ、美味しくないとやっぱデブッチョは美味しいのが好きだし、おもてなしにも美味しくないって言われたら悔しいから、はい、上等な黒砂糖を買っていい日本酒を買ってそれで仕込みますから、
なんかワインで作られたのも美味しかったですね、
一回赤ワインで作りましたね、赤、はいはいはい、ワインにも美味しいかなと思って作ってみましたけど、はいはい、
なんかね稽古よりも大変だったっていう、
そうなんですよ、だから4キロぐらいを圧力鍋使わないで煮こぼしで作っちゃうから結構時間がかかる、
時間かかりますね、煮こぼしだと
かかかりますね、でも台所がもうぬるぬるになっちゃうから、その掃除もしなきゃいけないし、うん、で油置いとくとすっごい臭くなるんですよ、やっぱり、
あなるほど、すぐやっぱり
表面についてる油がやっぱり腐って匂ってくるから、
なるほど、
掃除もきっちりしないとすごい臭くなっちゃう、
なるほど、
う
ん、
そうだからお稽古も頑張りますけど牛すじも頑張るので、6
道楽亭いらしてください。これ1月24日日曜日、
はい
ね、あと2月の12日はビストロキキマロの開催も決定という告知がありましたけど、
はい、そうですね、はい、ビストロを今回は4ヶ月連続公演ということで、はい、個展をやっていくつもりでおりますので、はい、ちょっと長いのやっぱ仕入れないとね、
はい、
う
ん、ということで前回あのネズミ穴もこの4ヶ月の中でどっかでっていうお話が出てましたけど
ネズミ穴好きですね僕
いや師匠が前回言ったんですよネズミ穴やるってところで
そう言いました言いました、うん、そう勉強しないとですね、はい、もう常に勉強、人生はもうずっと勉強です僕たちね前座の時に2つ目になって、で挨拶回りで小三師匠に間に合ってるんですね、小三師匠が
先代の5代目の小三師匠ですね、
先代の二元国王小三師匠がお家から出てきて2つ目になりました、お願いしますって、挨拶に行ったら、ボソッと一言だけ、うん、稽古ねね稽古って言って家に帰られた
まあでもちょっとガンチクはある言葉ですね、
そうそうね、はい、稽古稽古って言われて、はいって言って、うん、それやっぱりボソッとした言葉ですけど、うん、胸にはしみますよねやっぱり、うん、亡くなった円蔵師匠も、2人になった時には、うん、いい言葉言ってくださったので、それもやっぱり、気持ちの中に残ってますね、本当に、うんうん、素敵な先輩方でした、雲の上の方ですけど、まあ、そう思うとうちの師匠あんまりいい言葉残してないあでもそんなことはないな、うん、あんまり人には言わないけどやっぱりいただいてますね、うん、いつか、うん、なんか本かなんか書いたら書きたいですね、
はい、
はい、
まあ、あのビストロもね4ヶ月連続でということで、なんかこうこれをやってこうみたいなネタは今考えられてるのはありますか。
ですねやりたいなと思ってるのは、まあ、ネズミ穴、火炎太鼓、あとはもう一つなんかあったな、なんかやりたいと思ったんですけど、小別れとかやりたいかなちょっと思ってますね、あとだ要するに、地方に行って、あやっぱりこれ食おうって面白いねって、あの、素人を騙せそうな話ですか、
はい、騙せそう、まあ要するに古典の大ネタですよね、
うん、菊丸さん古典の句うまいじゃないって思わせられそうな、うん、話そんなことないですけど、まあ、とりあえず聞いて心が温かくなるような素敵な話をもうちょっとなんか仕入れたいなと。
まあでも菊丸レストランの中でもその、うんうん、来てるお客さんからは古典良かったですとか、はい、もっと聞きたいですとかあったじゃないですか、やっぱり、ね、人情話をもっとやってほしいとか、
はい、だからやっぱりそのうちの菊王の一門なので、どうしてもね落語には期待されてない部分があるので、そこはやっぱり弟子が頑張ってうちの師匠が古典も実はできるんですよっていうのを、うん、やっていかないと。で8年ぐらい前かな、うちの師匠の古典がすごく良かったっていう人がいらっしゃって、ありがとうございますって言ったら、師匠の絵を5万で買ったよって言うから絵の古典だったっていうのが笠原さん松屋で絵の古典やってたって
お家が
おちがついてるじゃん、おちゃんとおちがついて5万で買ったよって言われてありがとうございますって言いましたけど昔ですよ。
来年も会が目白押しということなんですが、
はい、
2015年、まあ、今年1年間振り返って師匠はどんな年でしょうか。
もうだから待ってばなんでね、まあ、ずっと忙しかったような気もするんですけど、暇っちゃ暇だったんだな。
でも結構今年は塩に行かれてる時も多かったですよね。
いや多かったですね。だから6月も10日ぐらいで、3月もあと1回行くと10日週間はいることが多かったので、はいはいはい、もう90、11はもう本当に東京にあんまりいない。
そうですね、いらっしゃらなかったですよね。人
が多かったですね。
ポッドキャストもその間を縫ってちょっと収容させていただいたんですからね。
だから12月がだ急に暇になるとすごくやっぱ不安になりますよ、でその急に暇になって5日間ぐらい落語をやらないで次のね落語をやるとかなると、あれ俺いつも何喋ってたんだろう思ったりしますよ。
あそうですか、はい、もうそんなキャリアが終わりになっても
や
っ
ぱそうなりますよ。そうですよ。で思い出すな、思い出して枕まくることや話してはなって組み立ててやらないと難しい、うん、本当に。でもだからそのこの間東北の仕事があって 一ノ関までチケットを買って、
はい、
でこれがあの回数券買ったんですよ、安いから
新幹線
の、そうで、また行く仕事があったので、はいはい、あまた買っとこうと思って、一人に、2枚渡してで、もう一人に2枚渡してで僕が次の仕事で使おうと思ってで持ってたら盛岡の仕事だったんで使えなかったんですよ、でもう売っちゃおうと思って、はい、今日売りに行ったんですね、はい、チケットショップに、はいはい、そしたらですね盛岡東京一ノ関が1万2000円ちょっと1万3000円弱ぐらいするんですけど、はいはい、もう日にちがないので、はい、1枚6000円ですって言われたんですよ、で2軒目回って6200円ですって言われて、ああじゃあちょっとでもったいないじゃないですか、
もったいない、
それならもうどこ行っちゃうよ俺と思って、うん、それで、まあ、もう1軒ぐらい回ろうかなと思って、最初は新橋、最初は落語協会の納会の後なんで、はい、有楽町で、
なるほど、
一ノ関、はい、一ノ関扱ってない、はいごめん、はい、シャッターと次のといったら6000円、で東京行きで6200円で、もう一軒行ったら6000円って言われて、どうしようかな、まあいいかと思って6200円とか行こうかと思って行ったんですよ。そしたら前になんか、痩せこけた汚いシャツ着た汚いカバン持ったおじさんがそのカバンを肩から下げてずっと喋ってんの、独り言ブツブツブツ喋ってんの、やっぱ買おうかな、うん、買っちゃうか買っちゃうかっつってバッて言って、俺やっぱ買うよ、ありがとうございますって言って、じゃあこれちょうだいって言ったのが、こんな束の福岡カードなのかな、これがボンボン、ボンって3つ出てきて、いつもありがとうねって言って、いやこちらこそありがとうございますって言ってパパパパって計算して、150万ですね、したらその切ったのかなんから封筒出して輪ゴムで十字に縛った札をポンポンポンと置いて、それをカバンに入れて、俺今が夜中に帰ってくるよとか言って、あそうですか、何で帰るの、なんとか出雲で帰るよ、サンライト出雲で帰るよ、あそうですか、気をつけてくださいねとか言って、うん、まあまたね、今年本当いろいろお世話になった、いやこちらこそありがとうございますって帰った。
はあ、なんだ150万
円
何者なんですかね、そのおじさん、
何してんだこの人と思って、すっごい長いのずっと喋ってし、でもまあいいかと思って待ってて、でそのおじさんが、帰ってで持って行って、すいません一ノ関東京のチケット買い取りお願いしますかって言ったら、一ノ関東京はもう日にちないからね9500円って完全に上がってるんですよ、150万もらった
んだから、150万もらったからだ
えっと思って、さっき6200円って言ったんだけど、あ、うん、まあ日にちないんで買ってくださいって言って1000円お釣りあるとか言って1000円渡して2枚もらって、最後にスッと言ってバーって帰ってきて、150万のおじさんありがとうと思って、
もうでもそのおじさん気になりますね、何してるんだろう
すごいぞ、クオカード500円の束を本当にすごい束で買っていきましたから、びっくりした、
何に使うんだろう、インタビューしたい、
でも1枚500円のが460円とか、
まあまあね、ちょっと安くなりますからね、
1枚で20円30円しか儲かんないのに、何枚単位で買うんだろう、だ1000枚買ったって3万円でしょ、40円って言うと4万円じゃないですか、どうやって 何してる人なんだろうなって、
ね、ちょっと、
うん、すごいですよ、だから
すごいですね、いろんな人がいますね世の中、うん、
いやびっくりしましたね、だって150万もらってウハウハの顔の人にさっき6200円だったチケットを渡したら9500円だ
わかりやす
い、や
わかりやす
い本当に、いや面白いことあるなと思って、ね、
いややっぱり呼び寄せるんですよ、寄ってきますよね、
いや変なおっさんだからずっと見てたんです、わすっげえ、うわすっげえ金出してる封筒かなと思って見てて、これはちょっと
変なおっさんキーワードですねやっぱりちょっと
で一人ごと喋ってるね、うん、でも怖い人もいるから、
まあまあまあね、
気をつけないといけないんですけど、ね、なでもね、いや面白い出来事あったなと思って、うん、落語協会の納会を早めに切り上げてよかったな、うん、いると飲んじゃうんで、
なるほど、
飲んでみたって、この収録があるっていうの
も、はい、ありがとうございます、
切り上げてきました、カレーを少しだけ食べて
来年はね、DVD 収録と、うん、序盤からダッシュでこう
そうですね、来年はお手伝いしている商店も50周年を迎えますし、
はい、
いろいろと、 やっぱりそうですね、最初は商店のアシスタントってあんま好きじゃなかったんですよね、でもやっぱり50年やってる番組に何らかの形で関われているということにありがたみを感じましたとともに、芸人の運というのはそこにあるのかなっていうのをちょっと思って、まあ、アシスタントですけどね、はい、でもそれも何かの運か縁かなと思って、はいはい、やっぱり大事にしていこうと改めて思う年であります、来年は、はい、でまたそうですね、仕事もどんどん増えるように、やっぱり都内での知名度も上げていくように頑張っていこうかなと思います、
はいはい、DVD を含め、
はい、
来年もよろしくお願いします
という、はい、はい、お願いいたします、
はい、
え、これはん何分ぐらい通
る、まあまあ、もうだいぶいい感じです、もういい感じ、
そうです、
締めをして、まあ、終われるぐらいのノリです、
そうですね、
はいはい、
わかりました、
はい、
でも、東北も結構、行ってきたんですね、この間
10
月9日から、あ、7日からこのフラマ10日まで行ったのかな、はい、したら、もう花巻の住人たちが DVD 予約してしたいと言って、
おお、第2弾を、
5人ぐらい、
お
お、まだDVD の1を売ってたんですけど、2じゃないの、いやまだ撮ってないからだって撮るって言ってたじゃん、いや撮ってないからできるわけないでしょって、
まあ、気がて、まあ、そうですね、あと撮るとすぐできるみたいに面白い方がしますからね
撮ってもないのにできないってい
やでも今回も、ね、絶対面白いものになることは間違いないんで、
そうですね、だから今回の作品の方が僕は思い入れが強いと思うので、
はい
まあはい、1の方も好きなんですけれども、はい、2は DVD だけだというし、1を売ったちょっと実績があるので、はい、こここうしたいですねって僕も少し口をね、はい、挟ませてもらえるようになったので、はい、満足できる作品ができるんじゃないかなと本当に楽しみにしてますね、
はい、こうご期待ということで、はい、2月5日の収録の回も、
はい、
大雪が降らないことになりますか、
いやでもね面白くなると思うな、あれ、はい、もう一本何でしたっけ撮るのは、
もう一本はパッションネーブルを、
あーそうか、
ビストロで撮影という、
今そうかそうかそうか、はい、パッションか、
はい、
うん、
どうしてもちょっと歌物をね何本か入れたいなというのがありまして、
わかりました、
はい、
パッションネーブルってでもあれなんですよね、本当に15年ぐらい前に作ってる話なので、
はいはい、
秋葉原のオタクさんの芸、オタク芸みたいな、オタ芸って言われるやつができる前なんですよね、
はいはいはい、
うん、だから本当に、
まあ、AKB 前ってことです
よね、 AKB、うん、そうですね、 AKB が、ね、AKB 前ですよ、
前ですよね、
モームスの時代です、
ですよね、
うん、
まだモームスで人数が多いと思ってた頃ですよね、
そうですそうです、
はいはい、
だからモームスが20人ぐらいになって、はい、もう覚えらんねえよって言ってた、そ
うそうそう、まあ、アイドルってやっぱ3人とかっていうのが定番だった時代の末期というか、
そうですよ、セイント4が4人で、
ね、そうです、セイント4が5人で、セイント4誰か覚えてるんだろうか
そう、だからもうアイドルに関しても僕は思い出強いので、その話もしてもいいかなと思うんですけれども、一回僕は菊丸祭りっていうのを明大前でやってるんですよ、その時にパッションネーブルをやって、その時に好きだったアイドルの思い出を枕で語ったら、知ったこっちゃねえよってすごい言われてい
やでも一回回ってね、その昔のアイドル像ってのは結構今
そうですね、
うん、あるのでやっぱり、
また昔の感じが良くなってきてるんじゃないかなと思いますね、本当に見るのを楽しむ、自分たちが楽しむのじゃなくて、うん、見るのが楽しいのはアイドルだと思うかな、その時代に戻ればいいなと思いますけど、はい、あ、そうだ、立ち食いそばっていうと、
はい、
1週間ぐらい前かな、
ええ、
新宿の、
ええ、
ホーム出てアルタの側のホーム出て、はいはいはい、で左にちょっと入ると立ち食いそばがあるんですよ、
はいはいはいはい、
何そばかちょっと忘れましたけども、はい、そこでおそば食べてたら、大好きな春菊天そば食べてたら、 おじさんがずっと怒ってて、一人でブツブツ怒ってて、はいはい、何怒ってんだろう食事中にと思ったら、もうビールグラスをドーンと置いて、おいおいって店員に、
え、怒ってんですね、
怒ってんです、はいはい、店員さんがはいって言ったら、ぬるい、こんなぬるいビール出すなお前、何考えてんだよって怒って、二度と来ないよあなたはって出ちゃった。怖かったと思って、そしたらもう一人の店員さんが、その怒られた店員にどうしたのって聞いたら、私日本もわからないって分からん、なんか怒ってたけどわからないって言って、俺そこで、ぬるいって怒ってたよって教えてあげたがいいかなって思ったんですけど、分かんねえって言ってるし、あんだけずっと怒ってて、もうこれはもう怒らなきゃ俺の気が収まらねえよって言ってそのおっさんはやっとわーって言って怒ったわけじゃないですか。もう悔しいよと思いながら、ティアリティアリどうしようかな、いやもう我慢できない、やっぱりよと思って、ぬるいんだよって言ったのに、わからないって言われたのが悔しくて、そば吹きそうになったんですけど
見ていろんなもの見ますね
じゃあそれはその今日、あの京急の熱いそばの話を、しながら思い出したうん、やっぱり観察してるとね、いろんな人がいるからね、面白いですね。あ、そうですね、
やっぱ観察大事ですね、うん、やっぱりこう
面白い
ものは、まあ、出会うのもあるけど見つけるのもあるってなんですかね、
う
ん、
やっぱでもね、あれなんか変な人だなと思ったらちょっと見ちゃうんですよね、で遠くに行った時もなんかずっと緑のトレーナー着て帽子かぶった変なおじさんがいるから、あの人何ですかって知り合いに聞いたら、あの人は毎日そばを、4枚食べる人って言って、
なんだそれ
盛りそば4枚食べるんですって、それで温泉に入るっていう、なんか毎日食べてるらしいんだけど仕事何してるか分かんないんだよねっていう人がいて、今度はその人にちょっと仲良くなって、
取材して
近づいて
正体を探って
近づいていこうか変な人いっぱいあるなと思って、もう本当に盛岡の、お寿司屋さんの話この間しましたけども、そこで今度聞いたからやりたいって言ってくれた盛岡の市内のお寿司屋さんがね、はいはい、いらっしゃって、でそこでやったんですけど、そこもやっぱり変なことがいっぱい起きるんですよ、うん、ずっとその楽屋で待ってると、おばちゃんが入ったちかり、いろんな3人ぐらい入ってきて、おじゃっこはどうだ、おじゃっこはどうだって言うんですよ何言ってるの、
どういう意味ですか、
お茶飲みませんかっていうのは、お茶っこっていうのは、おじゃっこって言うんですよ、
おじゃっこなんですね、
おじゃっこはって言うから、いや、いらないですって、なんか分かんねえから、変なもん講座前にいらねえやと思ったら、お茶どうですかって言ったらしくて、そんな人が来たりとか、寿司屋さんなのに誰も寿司食べない寿司屋やっぱり素敵なテーマパークがいっぱいあるな、
テーマパークが、
いや本当に面白いですよ、またあそこも、花巻の温泉街が本当にいいですね、もうちょっと冒険しないとダメだなって今回反省しました。
あ、そうですか、
鉛温泉、大沢温泉、あと遊花園、そこら辺のちょっと上がっていった方もいいんですけど、大温泉ってとこがあって、そことか白平温泉っていう結構すごく大きいホテルがあって、そこはもう僕大きいから相手してなかったんですよ、そしたらそこにまあ素敵なのがありましてね、
あった
あります、やっぱり探せばありますね、もうね、どれぐらいかな、25メートルプール2つ分ぐらいのでっかい温泉、本当にドカーンってあって、
それもほとんど風呂じゃないですよね、
そうですね、
みんな温泉プールですよね、
本当ですよ、だからもう、まあ、深さはそんなない
けど、まあ、
窓際のところにドーンってあって長さがあって、ですっげーなでっかいっすねとか言ったんですけども、はい、一番素敵だったのは一番奥の端っこにちょっと置いてある一人しか入れないぐらいの水風呂、これがもうすごいです、
へえ、あ、風呂はそんなでっかいの、水風呂すごいちっちゃい、
水風呂がすっげーちっちゃいんですよなんだよこれここに水風呂ありましたよとか言って、水風呂ないっすねとか言ってたら、どっか探せばあるよとか言って、一番端っこに、一番端っこにあって、 でその隣にめちゃくちゃぬるいお風呂があるんですよ、でそこに入ったらみんながうわなんだか気持ち悪いなぬるいなって出てくるぐらいのぬるい湯で、でもそこの水風呂があれ多分ね3度か4度ぐらいだと思うんですよ。
うわ限界温度
だ。もう入った瞬間にふやーっていう肺が冷たくなる
じゃ
ない ですか、はいはい、キュッてなる感じですね。あの状況になって、もうまずいまずいとか言ってそ隣のぬるいお湯に入るとめちゃくちゃ気持ちいいんです
よ。あ天国みたいなうわーって緩んで
うわーそれでみんなおーっていうそのためにこのぬるいのがあるんですよねとか言って、
冷たすぎて多分ちょっとしか入れないからちっちゃくていいのかもしれないですね。
そうそうそうそう
なんか入れないから
そうそうそれぐらい。まあでもそこが楽しくて温泉入るんでずっと水風呂入って何秒我慢できるかとか言って
体に悪そうじゃない、心臓とかに悪そう
じゃない。お友達は片足入れただけでオラこれダメだって入んなかったぐらい、
うん、いや3度4度は相当ですよ。それこそ身を切る冷たさってやつですよね、
そうです本当に、はい、もういや寒かった。でもその隣の温泉気持ちよくて、あこんな素敵な温泉があったんだと思って、またいろいろ開拓しないとなと。
地方に行って楽やるとあれですね、仕事しつつ、取材もしつつみたいな
感じですね。だから温泉に行くと結構ね、いろんな話があって面白い。で宮崎もそうだったし、宮崎もすっごいお祝いいんですけど、ちっちゃい温泉があって、そこに行った時に、おじさんが一人入ってて、あこんにちはとかこんにちはとか言って上がって体洗い出したら絵がいっぱい描いてて、でわ絵が描いてるで僕体あじゃあ絶対体洗ってやらないとおめえと怒られると思って一生懸命体洗ってお湯に入ったらその温泉が、家庭の風呂2つ分ぐらいの広さなんですよ。
狭いですね。
狭いですよ。で僕が入ったら体大きいから、はい、お湯がドーって出ちゃったら、はい、おい流されるかと思ったじゃねえかよすいませんとか言って
どう反応していいか分かんないなそれは
そう、それでずっと話してたら、俺さこれ絵が描いてるからさ温泉行けないんだよ、でここが入れてくれるから助かるんだよなとか、そうですかなんて話してて、でもな俺実は手術して心臓にパイプ入ってるからいつ倒れるか分かんねえんだよなと言って、倒れたらおばちゃん呼んできてくれよって言うから、はい分かりましたって言ったんだけど、もう風呂が長くて長くてそのおじさんが
長風呂なんですね。
長風呂なんですよ、だからもう僕上がってもいいですかよく我慢したらいいぞって言って、あすいません失礼しますとか言って、
なんなら倒れなきゃ倒れるの待たなきゃいけないんじゃないかぐらい
でやっぱりいろんな話持ってて、背中の、ね、絵が描いてあるからとか言って、子供が、お父さんお父さん絵が描いてあるよって言うんだって。そしたらお父さんがやめなさいやめなさいで子供止めるんだけど、そのおじさんが、お僕この石鹸使ってな、こすってるよ消えるから本当とか言ってこすって消えないよ消えないよって、お父さんがやめなさいやめなさいすいませんやめなさい、あいいんだよいいんだよ、おいもっとこすれ消えないよとか言って背中を洗わせるって背中を洗わせるって言ってました。
お父さん来て手が飛び出して
る、子供が背中洗ってくれるんだよとか言ってへえとか言って、それを聞きながらいつ上がるんだろうなって思ったりしてた。
いや宝庫だなやっぱりちょっと話の、
いや面白いですよ。だから2月の20日に、
はい、
今度博多でね、
ええ
年に何回かやってる絆落語会っていうのがあって、はいはい、うん、それもちょっと盛り上げていきたいなって思うんで、2月20日の福岡もね機会があったら今度は文左衛門師匠と一緒
に
やらせていただくんで、
この
間もね、その、会をやってくださってる方が、はい、師匠ちょっと僕たまたま福岡の仕事に帰ってたら、はいはい、今度2月の会に来てくれる人がいるから、挨拶回りで営業に行きましょうよって言って、いいですよと言ったら、すごい高級クラブを連れてってくれて、
スナックヒゲラシンスとはまた違う、
全然
違う、真逆の、
もう真逆のもう綺麗な人やっぱりうわすげえなと思って、そこのママさんが第1回目にやった僕の、ドンが行くというシーンを聞いて、ごくつまみたいな感じの、
はいはい、
私のためにやってくれた話なんでしょって言い出して、どうしようかなと思ったんですけど、
先生みたいな、
そうですって言ったら、やっぱりそうなの、よかったわと、面白かったなあれがとか言って、
聞いてるかもしれないですよ俺。
誰ですか？
ちょっとごくつまだったかもしれない。
いや聞いてないですよ
私のこと言った
わけ言ったら喜ぶと思いますそれでね、師匠のお店に連れてきててずっとその人に言ってたのよとか言って、やっと来てくれたわとか言って、そう、それで楽しかったなと思って、
博多もやっぱりねこう水商売天国というか、ね、
いや本当です
すごいですからね、
本当に、うん、楽しい街ですね、だから、皆さんも福岡でね落語会を聴きに行っていただいて、夜は中洲で
中
洲でフィーバ
ーまあでも福岡ね、まあ、西日本の方はね着きやすいですからね、
はい、そうですね、やっぱり、うん、九州はもう博多が一番、は
い、楽しいところいっぱいありますからね、
あります、はい、ここらも楽しいんですけどね、ここら北九州も楽しいんですけど、だからもうここ北九州に、菊丸くんと行く北九州ツアー、
あーなるほど、
僕はもう美味しいものを全部、紹介して、商店街のこのこれがうまいとか、
そこまで行くという
途中でうどんを食べて、ま、やって最後は、夜は落語会やって美味しい店で打ち上げしてってい
い
で、ね、で次の日はまた美味しいものツアーで回るっていう、
素晴らしい、それ、まあ、意外とね九州のうどんとか、イメージない方もいますからね、やっぱりね、
美味しい、はい、うどん美味しいですよ、
はい、
どうしても、はい、それがいいなと思うんですけどね、やってみたいな、企画持っていこうかな、旅行会社
ね、なんかねあってもいいイベントのような気が
するですよね、はい、なんか北九州の大使やってますからね、そういうこともやらないといけないなと思って、
笑って食べて太るって感じですイベントになりそうですけど、それだとちょっと九州やっぱり、ね、美味しいもの多いから結構ね、やっぱり油断するとね九州太りますよね
そうそうそう、行くと太っちゃうから、
ね、
行くと太っちゃうから、この間10日間行った時も実際うどんとご飯とそばとか炭水化物パンも食べなかった、
ラーメンとかもうまいし、ラーメンもうまいし、
ラーメンも誰が替え玉とか考えたんでしょう
ね、え、
うん、
替え玉替え玉しちゃいますもんね、やっぱり、うん、
でまた細いから茹でられるの早いんですよね、
うん、替え玉しないとそうした気分になるじゃないですか、ちょっと
1回ぐらいしないといけないのかなと思って、
すぐこれまだあるのにみたいな、
100円ぐらいしかね、
はいはいはい、
思っちゃうんだよな、でもそれ食べちゃうとダメだから、でも本当に皆さんもね、美味しいものを自慢してくるから、北九州、はいはいはい、福岡これ美味しいでしょ、
はいはいはい、
ですからやっぱりね食べさせようとするんですよね、それをどうかいくぐって生きていくかというのは、リスニングダイエットの
成果につ
ながるんじゃないかと思っております。
では2月5日は、
はい、
中野芸能小劇場に皆さんぜひぜひ、
もう僕出ずっぱりです、4席と茶番をやりますので、うん、来ていただきたいと思います。報復絶倒の落語会ぜひお願いいたします。
まあ、このポッドキャスト、年内はこれが、うん、まあ、最後になると思うんですけど、はい、来年もまあ一度、まあ、
中野芸能
の一度ね、突然情報みたいなのを共有したいと思いますので、
はい、ありがとうございます、
はい、うん、では長野ありがとうございました、
ありがとうございました、聞いてくださってありがとうございます、林家菊丸でした、
来年もよろしくお願いします。